ハッピー茨城。このコーナーは株式会社藤代工務店の提供でお送りします。
茨城応援コーナー、
ハッピー茨城。
おすすめの観光地やアクティビティ、おいしいグルメ情報など、
県内市町村施設と電話でつないで旬の茨城をご紹介。
茨城の魅力をお届けするハッピー茨城。今日のハッピー茨城はひたちなか市の情報をお届けいたします。ご案内は鈴木美子です。ここからは三鉄物語実行委員会代表の佐藤さんにお話を伺いします。佐藤さん、よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
さあ、早速ですけれども佐藤さん、はい、この三鉄物語実行委員会について教えてください。
はい、これ鉄道ファンの人には三鉄って聞いただけで、これ三陸鉄道でしょっていうツッコミが必ず入るんですけども、実はこれ3つの楽しみ方で地域を元気にしようっていう考え方が盛り込まれておりまして、
はい、
1つ目がですね、ひたちなか海浜鉄道に乗ろうの鉄が1つ目、2つ目が、鉄道ファンを町に集めて鉄道ファンの聖地にしようじゃないかっていうことで、鉄道ファンが楽しむための鉄道模型で楽しむっていう、商店街の中にですね、
はい、
鉄道模型を楽しむ場所を作りまして、が2つ目、3つ目が、ただ集まるだけじゃなくてそこでお金を落としてもらわないと、商店街 のためにならないから、中湊で60年以上愛されている中湊焼きそばの鉄板を一緒に囲みましょう、この3つの意味が込められておりまして、三鉄物語というのになってます。
なるほど、そうですか。もうね、しっかりとね、コンセプトを持って、そしてしっかり意味のあるこの三鉄物語といったところなんですね。
ですね、
はい。さあ、この三鉄物語実行委員会ですが、今年は記念すべき年に当たっているということですが、は
い、ありがとうございます。おかげさまで今年で10周年を迎えましてですね、
佐藤さん、おめでとうございます。
どうもありがとうございます。おかげさまでございます。
先ほどお話ししていただいたこの三鉄物語のこの、3つの趣旨というのは、最初の年からこの10年間ずっと変わらずといったところなんでしょうか。
そうですね、うちのその屋号にもついているその物語になっておりますが、手前味噌で恐縮ですが、それなりに年を区切りながらですね、物語を紡いできたんじゃないかなと思っております。
物語を紡いできて10年、改めて佐藤さん、おめでとうございます。
はい、どうもありがとうございます。
さあ、これからもね、紡いでいくであろう物語の続き、ここからお話しいただきたいと思います。
います。
さあ、現在中港万博が開催されているということなんですが、現在西では世界的な万博が開かれておりますので、それにしっかりともう関連してということもあるんでしょうか。
もちろん、そうでございますね。
ここでその中港万博の開催の経緯や、そしてね、ちょっと私先走ってしまいましたけど、このイベント名をつけるにあたったこういきさつなど教えてください。
はい、そうですね、うちが10周年っていうのもあったし、その今お言葉にあったその大阪万博さんが、大々的に広報されてるんで、これに乗っかってやろうじゃないかっていうのも、もちろんそういう考えももちろんありますし、その前にその物語の話があったと思うんですけども、うちの方でその鉄道神社っていうのをこしらえておりまして、この沿線をどうにかしたい、終着駅になってるその安治ヶ浦、ここに本殿を構えまして、中港駅を拝殿というふうな立ち位置にして、で勝田駅までこの 14.数 キロの短い区間なんですけども、中港から安治ヶ浦を中見世通り、これ世界初の参道が鉄道になって、で大田と大きく言いますと、参道の両脇には中見世が広がってるんですが、東海市というふうにはなってしまうんですが、多分地球最大級の中見世通りであろう。
そうなんですね、
そして拝殿中港から勝田駅の間が、これが門前町、これも多分世界最大級であろう。
そうなんですね。
これを企画としてまとめるんだったら、万博も悪くなかろう。
なるほど、納得です、
歴史的に言わせていただけるなら、
はい、
西の大阪、東の港、これはあの江戸時代町番付っていうのが定期的にこう発行されてたんですけども、西の大阪、東の港、東の横綱大関が、はい、この中港で、江戸時代には日本に新港だ、小港だ、なんとか港っていっぱいあったんですけども、
はい、
いわゆる港とさしたら中港と言われるぐらい隆盛を誇っていた町なんです。じゃああえてそれを今、ここで声高に言ってみようかというような趣旨もございましてですね。
そうですか。本当に中港万博万歳といった名前のもう由来でもありますし、はい、敬意をお伺いしてわあ奥深いなという思いで、
いやいやいや、
さあ、はい、その中港万博の楽しみ方、ここから教えてください。
はい、今お話しさせていただきたい門前町仲見世、ここを楽しく遊んでいただきたいんですけども、
はい、
まず一つ目が歴史と由緒のある神社仏閣がございますので、
はい、
こちらであの御朱印巡りをまず楽しんでいただきたい。で2番目に我々の方でなんでひたちなか開運鉄道神社っていう名前にしたかっていうと、
はい、
このひたちなか開運鉄道さんがですね、
はい、
勝田駅からこれが勝負運の勝田でずっと来まして金上げっていうところがある。金運が上がると書いて金上げ、
はい、
そして拝殿中宮跡を越えたところに殿山駅っていうのがございまして、
はい、
殿様が山ほどで大出世でございます。そして終着安治ヶ浦駅がですね、
はい、
約1世紀終着駅でありながらここから日本のローカル鉄道にあるまじき変身を果たす、つまり再成長再起動、
はい、
でみんながずっと長年願ってたことなんですが、対岸成就、願えば叶うよと、乗るだけでパワースポットっていうのはこのひたちなか開運鉄道神社ってだった。
そうなんですね。今お話をお伺いしただけでも、
はい、
なんだか私いいことありそうな、そんな気分になってきてお
りま す。
で、
はい、でここにですね、
はい、
地元の高校生勝田高校の美術部さんにご協力いただきまして、
はい
はい、開運駅員っていうのを作ってもらいまして、ただここに乗ってるだけじゃなくてその駅員を集めていただこうじゃないかというような企画もやっておりますんで、
は
い、これがですね、実はですね、ひたちなか市内の企業さんの記念品であるとか、
はい、
お店に来た時の、まあ、御礼とか、
はい、
そういうのにも使っていただきまして、おかげさまで非常にご好評いただいておりますので、
はい、
これを改めてあの来街者の皆様にも楽しんでいただければということで、この開運駅巡りを楽しんでいただきたいのが2つ目になっています。
2つ目、はい、
はい、
そして
この3つ目がですね、
はい、
その江戸情緒の漂う、もっと言ったら、まあ、昭和レトロな港町、
はい、
この旅情とですね、人情を味わっていただきたいなというところで、今回、まあ、第1回目少ないんですが17店舗のお店に、
はい、
あのご参加いただきまして、
ね、
門前通り中見世通りを練り歩きながら御朱印であったり駅員であったり集めながらですね、はい、楽しんでいただきたい、こういった趣旨になっております、はい、
そうですか、いいですね。そうしますとこの巡る楽しみ、そして開運の喜びとともにというのが、はい、この楽しみ方でもあるといったところなんですね、
はい、
そうですか、はい、さあここでね、やはり楽しむためにはいろいろと皆さんに守っていただきたいこと、注意事項などがありましたら教えてください。
そうですね、回り方いろんなやり方があるとは思うんです。例えば自転車で巡る方、
はい、
バイクで巡る方、お車で巡る方いらっしゃると思うんですが、
はい、
まあ、できましたらですね、でゆっくり楽しむっていうのも非常に楽しくてですね、あの手前味噌なんですが、私も実はあの親戚と一緒に回ってみたんですけども、
はい、
車から見る風景と全く違ってですね、
はい、
散策していただくと地元の私、もう十何年歩き回ってる私でさえですね、新たな発見があって楽しかったりするんで、まあ、ご注意というよりより一層楽しむためには海浜鉄道さんに乗っていただいてフリー切符で、
はい、
そこここ乗り降りしながら楽しんでいただけるとより一層深い楽しみになるんじゃないかな。
わかりました。注意事項というより、はい、より楽しむためのポイントといったところですね。
そうですね、
はい、
駅の降り方、お店の選び方、御朱印の巡り方でですね、多分もう無限大の楽しみ方ができると思いますので、
自分だけにしかない無限大の楽しみ方、
はいはい、
本当に物語が広がりますね。
ありがとうございます、
はい、さあそして佐藤さん、ちょっぴり心配なのがこの茨城県車社会ということで、
そうですね、はい、
そこまで日立中まで行けば電車で楽しむことができますか。そこまでということで、はい、駐車場などはあるんでしょうか。
駐車場はですね、思いっきり楽しむんだってぜひ勝田駅から、はい、ご乗車いただけるのが一番だと思います。で勝田駅周りは、
はい、
ひたちなか市もありますし、あと民間の駐車場もたくさんご用意されておりますので、ゆっくり一日楽しめるんじゃないかなというところですね。
なるほど。
あともう一つが那珂湊駅のすぐ近くにですね、専用の駐車場無料でご用意しておりますので、
はい、
那珂湊からお楽しみいただくことも、
はい、駐車場にも数に限りがあると思いますので、はい、お楽しみに行く際はお早めにといったところがいいかもしれませんね。
はい、
このね那珂湊万博、私をはじめこの放送を聞いてくださっている皆さん、ワクワクして行ってみたいという方多いのではないかと思います、
はいは
い、いつまで開催されているんですが、西の方は開催期間が決まっておりますが、こちらの方は、は
い、私たちの三鉄物語そのものがですね、
はい、
沿線の活性化っていうのを商店街の活性化っていうふうに大きく位置づけしておりますので、これ一回こっきりではなくてですね、テーマを決めて出店者数も増やしながら、
はい、
参加してくるお寺さんも増やしながらですね、どんどん育てていきたいと考えている。ですから第1期第2期なのか、はい、バージョン2でいくのか、はい、2.0 でいくのか分かんないんですけども、うん、
はい、
みんなで手を出し合って育てていきたいと思いますんで、
はい、開催期間は決まっていないといったところで良いでしょうか。
はいはい、
そうしましたらね、最初に佐藤さんからお話していただいたように、三鉄物語の物語をこれからも紡いでいく、はい、そして育てていくということでは、多くの皆さんのご利用がまたその先につながっていくといったところでしょうか。
そうね、はい、
うん、そうですか、はい、佐藤さん、もっともっと話聞きたいところですが、時間の関係で、
はい、
ここでハッピー茨城おっきの皆さんにメッセージを届けてください。
そうですね、地元でありながら意外にこういう楽しみ方があるんだ、うん、こういう魅力があるんだっていうのをなかなか知る機会がないと思いますんで、
はい、
例えば鹿島だったら、まあ、鉄道が走ってますが、こういう楽しみ方あるんだよっていうのをお互いね共有することができたりしたら楽しいかな。機会がありましたらぜひお運びいただけたらと思います。
はい、実は私、はい、鉄道不安なんです。
ありがとうございます。
ですのでね、もうぜひ近いうちにこちらね、はい、お伺いして、はい、私も一緒にこう物語の中に入って、はい、そして物語を紡いでいけたらなというふうに感じております。
はい、ありがとうございます。
茨城の魅力をお届けするハッピー茨城、今日のハッピー茨城はひたちなか万博について、三鉄物語実行委員会代表の佐藤さんにお話をお伺いいたしました。佐藤さん、ありがとうございました。はい、
どうもありがとうございます。
現在ひたちなか市で開催されております那珂湊万博、那珂湊駅で200円の街巡り切符を購入していただき参加することができます。皆さんぜひ足をお運びいただき、開運を掴んでくださいね。
ハッピー茨城、このコーナーは株式会社藤代工務店の提供でお送りしました。